ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りします。お元気ですか？私たちが健康で楽しく暮らせるために気をつけたいことや、今どんな病気が私たちの生活の中に潜んでいるのか、またその病気の症状や原因となるもの、その治療法、予防法などをご専門の先生にお伺いしてまいります。今日は熊谷歯科医院熊谷淳平先生に歯のインプラント治療についてお話を伺います。熊谷先生、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はじめまして、三条市林町で熊谷歯科医院を開業しています熊谷淳平です。趣味は映画を見ることで、まあインドア派ですね。
どんな映画が好きですか？ちなみに。
いや、まあ本当に何でも見ますよ。
あ、何でも見られますか、はい、はい。それでは今日の本題に入っていきたいと思います。今日のテーマは歯のインプラント治療についてということで、インプラントについていろいろお話をお聞きしたいと思います。まずはインプラントとは何か、そしてインプラントの仕組みについて簡単にご説明いただけますか？
簡単に言うと、まあ、こう失った歯の代わりに人工の歯を作る治療です。人工の根を歯を支えている骨に埋め込んで、そこに歯を作っていきます。
人工の歯を歯茎ですかね、あの埋め込む形
に。そう、歯茎の中に骨があるので、はい、その骨に人工の根を埋め込みます。そこに歯を立てていくという治療ですね。
人工の歯を、人工の根を埋め込むのがインプラント治療ということですね、
はい。
では今簡単に、まあ、仕組みについてご説明いただきましたが、このインプラント治療、従来の他の治療との違いなどについて説明いただけますか？
従来、まあ、歯がなくなりますと、まあ、付け外しが必要な部分入れ歯ですとか、失った歯の両隣を削って入れるブリッジですとか、まあ、ただ変化球としてね、自分の、まあ、あまり使ってないような歯、親知らず等とかを歯がなくなった部分に移植するといった、そういった方法があったんですけど、
はい、
どの治療法も、まあ、少なくなった歯を補う、まあ、なくなった歯をね、今ある歯で補っていくので、他の歯に負担がかかってしまうのが問題です。まあ、それで1本歯がなくなると、他の歯にやっぱり力がかかったりね、負担かかってきて、徐々に他の歯が弱って失っていくケースが今まで多かったわけですが、
はい、
インプラントは先ほど言った通り新しく人工の歯を作る治療なので、他の歯には一切負担かからない、まあ、かかりにくくなりました。
ということは従来の治療法ですと残った歯も使って治療するというような形だったんですかね？
そうですね。入れ歯の場合は、あの残ってる歯に入れ歯の引っ掛けバネをね、引っ掛けて使いますし、まあ、そういればまた別ですけど、はい、基本的に部分入れ歯の場合はそういう今の歯に、まあ、バネを引っ掛けますし、ブリッジの場合はその歯を削って入れますので、歯がなければできません。
じゃあ残った歯に負担がかかってしまう。だから従来の治療法ですと、まあ、その他の歯も使って治療するので、他の歯も、まあ、弱くなってしまう。
そうですね、はい、削ったらやっぱり歯は弱くなりますし、
はい、
まあ、このバネが引っかかってこう噛む分だけ、要はもう3本の、例えば1本なくなってそこに歯を入れたとすると、3本の歯をあの2本で支えなきゃいけないということになるので。
あ、そういうことですよね、
はい。そうすると、うん、まあ、だんだんその2本は疲れてきてね、だんだんやられてきます。
で、 インプラントの場合は要は1本ずつその根を埋め込むということなので、他の歯に負担をかけずにもうその部分だけを治療できるということなんですね。
そうですね、
はい。それではじゃあ実際のインプラント治療に入るにあたって、この治療の流れ、そして大切なステップなど、こう治療に大事なことや流れなどを教えていただけますか。
はい、まあ、ステップはどれも大事なんですが、はい、一番まあ最初に診断をするのが大事です。骨に埋め込むものなので、まあ、そもそも骨がなければできません。
そうですよね、はい、
あの歯を抜いた場合、あの理由にもよるんですが、あと年齢ですとか性別ですとか、あと骨密度とかね、いろんなことがあるんですけど、はい、抜いたところに骨が再生してこないケースとかもあります。
なるほど。じゃあ歯が再生しない、普通はすることが多いですよね。
抜いた後に骨さえできればそこにインプラント打って終わりでいいんですけど、はい、長らく炎症があったりすると、じゃあいざ抜いてこう骨の治りを待ってても、いくら待っても骨が治ってこないケースとかね、あるわけですよ。
はあ、そうなんですね。
そうすると骨がなければやっぱりできないので、まあ、そこに骨を足す手術とかもあるはあるんですが、はい、まあ、そういったことが必要なのか、そういう骨が足りるのか足りないのか、できるのかできないのかとかね、そういうことをまず審査診断するのが一番大事ですね。
現在のその歯の状態がどういうふうになっているかということですね。そのインプラント手術が普通にできるのか、歯が根を埋め込めるのかということでしょうかね。
そうですね、はい、まあ、できない場合はこう骨を足すとか、そういうプラスアルファをしてでもやっていくのかとかね、そういうカウンセリングとかも大事ですね。
状態を見て、そしてよく相談をして決めていくということですね。
そうですね、
はい。それで、まあ、治療をしますと、まあ、決めたとしますね。そして実際に手術に入るときですね、手術方法としてはどのような形になりますか。
まあ、実際手術、まあ、もちろん麻酔をしてからなんですけど、まあ、歯茎をまず切ったり、まあ、ちょっと穴を開けたり、歯茎に穴を開けたりして、この歯茎の中の骨を見えるように露出させます。
骨を出すんですね。
骨を出します、はい、でそこにドリルで穴を開けます。そしてその穴の開いたところに人工の根っこを埋め込みます。で根っこと骨のくっつきを数ヶ月、まあ、1ヶ月の人もいれば数ヶ月の方が多いんですけど、数ヶ月待ちで骨と根がくっつくんですね、
はい、
でくっついたところでそこに歯を立てていきます。
ちょっと想像してみたんですが、はい、骨を露出させてそこにドリルで穴を開けてって結構な大手術ですよね。
意外とそうでもない
です。あ、そうでもないんですか。
あの歯を抜くのだって骨からこう根っこを引っ張り出すようなものなので、
ね、まあ、そうですよね。
実際僕らが普段やってることにそんなにこう大差ないんじゃないかと僕は思ってるんですけど。
あ、そうなんですね。
まあ、もちろんあのそこに細菌感染とかすごい怖いので、はい、滅菌してやるのは当然なんですけど、基本的にはあの、まあ、気をつけなきゃいけない、気をつけなきゃいけないんですけど、僕らがやっていることとねそんなに大差ないですよ。
そうなんですね。こう想像してみるとこう骨にドリルで穴を開けてっていうのは、まあ、結構大変だなっていうふうにこう素人考えですと思ってしまうんですが、まあ、先生方はまあ普段治療してらっしゃる方々にとっては、まあ、普段の治療の流れとあんまり変わらないよという、
ね、まあ、もちろん経験も言いますけどね。
そうですよね、はい、でそこを、まあ、ドリルで穴を開けて人工の根を埋め込んで、そしてその骨と根がくっつくまでの時間がまあ大事なんですね。
そうですね。ただまあやり方としてその日にもうその日からもう狩り場を入れたりして、その日からかませる先生もいたりして、はい、結構やり方はたくさんあります。正直僕のやってやり方以外にもいろんなやり方があるので、はい、まあ、その日のうちにもう歯を入れちゃう先生とかもね、うん、いるはいるんですよ。
でその先生方によって多少、まあ、やり方は変わってくる。
そうですね、ばらつきはあります。
じゃこの根と骨がくっつくまで、まあ、結構時間がかかるということなんですが、その間物を食べたり噛んだりっていう時はどんな感じになるんですかね。
まあ、もともと歯ないので そこ、うんうん、そのまま歯ないだけですね。
あ、じゃあ特に多分支障はないと。
そうですね。
そして今手術方法についてご説明いただきましたが、 こちら治療の安全性、今先生の方から少し細菌感染には気をつけなければいけないというお話はしていただきましたが、全体的にこのインプラント治療の安全性について教えてください。
はい、決められた手順ですとか確実な滅菌ですとか、術前のさっき言ったような審査診断 CT を取ったりとか、そういう立体的に見たりして、あとはその患者さんの健康状態、血圧が高かったりとか糖尿病ですとか、あとタバコを吸ってたりとか、もしくは骨粗しょう症でね、骨がこう骨密度がすごくない方とか、そういう健康状態をしっかり把握して、あとはその決められた手順でやるべきことをしっかりやれば、治療する側が失敗しない限りなく事故は 0% に近づくと思います。
でも患者さんの状態をよく把握しておくというのが大事ということですね。
そうですね、
例えば糖尿病の方とかだったりすると、
糖尿で怖いのはヘモグロビン A1C ってあって、それがねだいぶ高い方とかは感染リスクがものすごく上がるんです。
そうなんですね、
はい、その方なんか普通の外科処置、例えば歯を抜くなんてこともできない時ありますから、
じゃあもう本当にちゃんと患者さんの容態を確認しなきゃいけないということですよね。ちなみに骨粗しょう症の場合もちょっと気になったんですが、年齢やっぱ重ねた女性とかだとよくなりやすいとかって言いますが、骨粗しょう症の場合ですと、骨に関わってくるというかどういう感じになるんですか。
ただ骨密度があまりにも低くなければ大丈夫だと思うんですが、それに伴って薬を飲んでると、骨粗しょう症の薬なんですけど、そういう薬にいろいろ種類があって、そういった種類がいろいろあるんですが、その中で歯を抜いたりインプラント治療するとうまく骨ができてこなくなるような、そういう薬があって。あ、
そうなんですね。
ただ1000分の1とかそういうパーセンテージは低いんですが、それをやると、骨がちゃんとできてこなかったり、最悪のケースその周りの骨が腐ってきたりしてね、こうかえって顎の骨がなくなってしまうとか、そういう大事故につながることもあるので、そういったものの把握は大事です。
そうですね。じゃあ飲んでる薬のチェックだったりとか、そういうものもじゃあ大事ということですね。
そうですね、はい、インプラントは材質としてチタンなんですけど、人体にはチタンほぼ影響がないと言われてまして、稀にチタンアレルギーの方も本当ごく稀にいらっしゃるんですけど、そういったことで 100% の安全かと言われるとそれはちょっと難しいと思うんですが、ただそれはもう本当どんな治療にも言えることなので、医療人として 100% 大丈夫とはちょっとさすがに言えないところだと思うんですよね。
あ、そうなんですね。
例えば、お医者さんでもね、外科的な手術をしなきゃいけないよと、じゃあ盲腸の手術しますよと 100% 成功しますかと言われたらそんなことないわけですよね。
そうですね。
麻酔がなんかちょっとね、麻酔でトラブルになるとかいろいろあるじゃないですか、そういうのもあるので絶対っていうことはないんですけど、ほぼほぼ安全なんじゃないかなと僕は思ってます。
はい、金属アレルギーの方ってのは結構そこそこいらっしゃるかと思いますが、チタンは今の先生のご説明で聞いた感じだとチタンも金属ですが、チタンに関してはじゃあ金属アレルギーので反応する方はじゃあかなり少ないということなんですかね。
そうですね、基本的にチタンを使っていれば大丈夫だよというふうには言われてますので、稀に本当ごく稀にね、そのチタンアレルギーっていうのが検出された場合、例えば昔にインプラント打ったんだけどなんかそれから具合が悪いんだよということでそれを除去したら治ったみたいなねそういう話もあるのでごくごく稀にあるんですけど、それもあんまりね一般的ではないかと思います。
はい、先生も患者さんとかでも金属アレルギーとかその チタンアレルギーはじゃの方もじゃほとんどいない。
そのチタンアレルギーはね、聞いたことないです、うちではね、金属アレルギーの方は何人もいらっしゃいますけど、でそういう人は大体歯に使う金属がアレルギーがなければいいわけで、大体パラジウムとかそういうのにアレルギーがなければ歯の金属にも大丈夫なんですけど、
じゃあインプラントに関してはもうそこのところはもうほぼ本当によっぽどの確率じゃなければ大丈夫だよということですね。
そうですね、基本的にはもう大丈夫だと思ってていいと思います。
はい、ここまでインプラントの流れ、治療方法、手術方法などについて先生にご説明いただきましたが、 ではこのインプラント治療のメリットデメリット、まあ、良い点悪い点ですね、こちらについてもご説明いただけますか。
良い点メリットはですね、さっきも言ったようにとにかく周囲の歯にね負担をかけないで新しく歯を立てられるということですね。やっぱりこう、ま、さっきも言って周りの歯にこう影響を与えてだんだんとこう歯がなくなっていくということを避ける、まあ、そのための第一歩としてインプラントを入れるというのは大事かなとは思います。ただデメリットは治療がさっき言ったように根と骨のくっつきを待たなきゃいけなかったり、そういったことで長期的になることが多いです。
時間がかかるということですね。
そうですね、うん、歯を抜くところから始めるともう半年とかかかったりしますね、うんうん、歯を抜いて骨がまず治ってくるまで待たなきゃいけない、でそこにこうインプラントを入れてくっつくのにまた待たなきゃいけない、それでやっとねこうくっついたらじゃあかぶせましょうで終わりでいいんですけど、その待ってる時間が長いです
そうですね、まあ、そこのところもちゃんと頭に入れてということですね、こう治療したい方は、
はい、はい。まあ、あとはその外科処置が絶対必要になるということですね。歯をちょっと削って詰めるとかそういうのじゃなくて、もう麻酔をして骨を削る、そういう外科的なねそういうのが必要になってくるので、まあそういった手術ということを頭に入れていただかなきゃいけないかなと思います。
はい。
まああと料金的にねちょっとこう高額になるということが多いです。
じゃあその料金のことについてちょっと詳しくお聞きしたいのですが、まあ、高額になるということですが、大まかな費用や相場、そして保険適用ができる場合というのもあるのかどうかということをちょっとお聞きしたのですが、
大まかな相場としては、まあ、大体1本30から40万円ほどかかりますが、保険外の診療自費なので医院によってかなりばらつきもあるはあるんです。1本30から40って言いましたけど、そこにかぶせ物をセラミックで入れたい場合さらに10万円追加とか、うん、もしくはねそこのところを、まあ、1本だけじゃなくて何本かやる場合だったらその分だけちょっと負けたりとかね、そういうこととかいろいろ医院によっていろんな方針があるので、だ相場としては1本30から40だとは思います、
はい、
逆に言うと10万円とかでね格安でやってらっしゃるところとかあるんですけど正直うち材料費だけで10万軽く超えちゃうので、うん、それだとねちょっと心配、
じゃああまり安すぎるのはちょっと逆に怖いかなという形ですか、ね、
そうですね、
ま
あ、こんなこと言うとねそんなそこをやってらっしゃる先生にねちょっとあれなんですけど、ただまあ高いは高いでね本当80万とかね100万とかそういうね、うん、インプラントもあるはあります、まあ、それは本当にね何だろう、審査の段階からねもう一切こう保険聞かずにやってるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そういった意味で結構ばらつきがあるんですが、
まあ、相場としては3、40万ぐらい
が、まあ、一般的ですね、
はい、
で保険適用っていうのは基本的にインプラントはできません、
はい、やっぱりできないというふうに考えた方がいいですね、
そうです
ね、
はい、できないと考えてた方が間違いないんですが、ただ一般的じゃないんですけどね、事故、まあ、交通事故とかねそういう事故を起こしたり、もしくは顎の周りで腫瘍を起こしてねそういう骨とかがいっぺんにバンとなくなっちゃった場合とかに限り、まあこう大きな病院、まあ、診療所っていう普通の一般的診療所はできないんです。大きな病院という括りのところじゃないできないので、
総合病院とか医科歯科病院みたいなところですかね、
そういう病院という代位がついてないとダメなんですけどそこ限定でできる時もあるんですが、まあ一般的にはねなんか歯が痛いから抜いた、その後にインプラント保険聞きますか、絶対聞かないと思ってください。
わかりました。ただ先ほど先生がこうおっしゃってくださったメリット良い点としては、他の歯に負担をかけないということで、まあ、根を埋め込むということで、多分治療後は普通に物を食べるのにこう支障がないというか、治療前というか歯がなくなる前と同じような多分生活ができる感じですかね。
そうですね、
はい、そうすると、まあ、お金を払ってもしっかり美味しいものを食べたい、しっかり生活していきたいっていう人は、まあ、それだけ払ってもやる価値があるよという感じでしょうかね。
まあそうですね、さっき言ったようにその期間がかかるのと、僕がよく感じたのに言うのが期間と料金がそういう余裕があるんであればインプラントはいい治療だと思いますよって言ってます。
はい、ありがとうございます。それでは最後に 熊谷先生からラジオをお聞きの皆さんへメッセージをお願いいたします。
インプラントは便利でいい治療だとは思います。ですが術後のメインテナンスは欠かすことはできません。そもそもまずインプラントにしないように歯を抜かないで守っていくのが大事なので、かかりつけの歯医者に定期的に受診するのが大事になってきます。
まあ、今ある歯を大事にしてくださいということですかね。
そうですね。
はい、ありがとうございます。今日は熊谷歯科医院熊谷純平先生に歯のインプラント治療についてお話をお聞きしました。先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ハート健康相談室、この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦立馬場内科医院、三条市塚の目JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りしました。